特上カバチ。貸しているのは鍵だけで、部屋は無料のサービス。だから、借地借家法は関係ない。まあ確かに契約書にも鍵の賃貸借と明記してあるとはいえですね。本当に極悪カバチでしたね。というわけで、あのみすず先生もですね、法はあなたを許しませんよってばかりにね、およそ法律家とは思えないほどの強引な手段に出る始末。
みすず先生かっこよかったですね。
まあ結局最後は田村が弁護士法72条をうまく活用して一件落着。ちなみに弁護士法72条とは公式サイトの行政書士のお仕事によるとですね、非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止。第72条、弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件、及び審査請求、異議申し立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申し立て事件、その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁、もしくは和解、その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの修繕をすることを業とすることができない。ただし、この法律、または他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。要するに、法律に定めのある場合を除き、弁護士以外の者が報酬をもらうことを目的に、示談交渉などの法律事務を行うことを禁止している法律。これに違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金といった刑事罰が課せられることになってしまうと。ねえ。今回の本編では、不動産屋が賃借人を追い出したり、家賃を取り立てたりする行為は、法律の定めなく、弁護士以外の者が報酬を得ることを目的に行った示談交渉にあたり、弁護士法違反にあたる判例があると、田村が調べてきたわけなんですが、不動産屋はあくまで、大家さん本人ではないので、大家さんの代理人として家賃の取り立て等を行うことは、弁護士法72条に違反する場合があるということなんですね。まあね、主にヤクザなどによる悪質な取り立てを取り締まるときに使われる法律なんだそうですが、やはりね、悪党が懲らしめられて終わるっていうのはね、うん、見ていて後味すっきりしますよ ね。
なんか時代劇の大海自然を見ているようで、ね、気持ちよかったです最後は。
で、そして最後の生放送部分ではちょっとしたサプライズ、堀北真希ちゃんならずともですね、桜井くんはバンクーバーだと思ってましたよね。
はい。
で、確かにその前日の土曜日は現地から顔出ししてましたからね。なんと金曜日の午前中に特上カバチのロケを行ってからカナダへ飛び立って、わずか2日後の日本時間の28日日曜日には戻ってきていたっていうわけなんですよね。
すごいですね。
まさに弾丸スケジュールは。それにしてもあの堀北真希とね、桜井翔のね、あの噛み合わなさっていうのはね、なんとなく絶妙になってきましたね。
だんだん慣れてきましたね。
まあそんなエンディングにあのしゃぶりさんから一言。なんと女郎雲のママの川村沙織、眉の吉田恵子、沖田新作の伊吾和君、土方龍馬の上里亮太、この4名のクレジットがごっそり抜けてましたね。どうしちゃったんでしょうかね。レギュラーがこんなに抜けているのを見たのは初めてです。
そうなんですよ ね。
で、まあ憶測するにですね、あのキャスト&スタッフロールは本来ドラマでは編集の時にいわゆる焼き込まれるわけで、その後でも例えば MA などの作業の時にチェックする機会はあるわけなんですね。でも特上カバチの場合は生放送部分で流されていることから事後チェックが不可能。今回抜けていた4人はレギュラーではありながらその前の回には出演していなかったので、おそらくそのまま前回分のスーパーのゲストのみを差し替えたことによるんじゃないかと思うんですよね。で、しかもあのロールスーパーは多分 TBS 本社のサブからドラマスタッフではなくて別班の中継スタッフによって出されていると考えられるので、原稿にミスがあった場合は気づく術がないと。
ねえ。
ちなみに伊吾亜君と上里亮太は2人ともジャニーズジュニアですからね。ひょっとしたらやっちゃったかもしれませんね。まあそんなちょっとしたハプニングさえも楽しい特上カバチなんですが、いつものあの方からもメールが届きました。
特上カバチもいよいよ終盤戦に突入ですね。第7話ではやはり田中哲司演じる悪徳不動産業者の間抜けな悪っぷりが楽しかったですね。あまりリアルになりすぎると見ていて辛いものがありますから、そのあたりうまく演じておられて感心しきりでした。それにしても悪の権化に真正面から宣戦布告する美鈴先生の姿がまた凛々しかったですね。あの強さがおじさんにはたまりません。とにかく強い女性の法律家が登場する映画といえば、1989年に公開されたレイプ問題を真正面から捉えたアメリカ映画告発の行方を思い出します。被害を受けた主人公ジュディ・フォスターを守るため、全く勝ち目がないと言われる裁判に挑んでいく強い女性検事法を演じたのがケリー・マクギリスです。当時トップガンでの教官役や刑事ジョン・ブックでのアーミッシュの役など、強い女性を演じる女優といえばこの人というくらいの勢いがありましたね。告発の行方の中でレイプ問題からマリファナ問題へと、アメリカのタブーに完全と立ち向かっていく女性検事法の姿は、まさに特上カバチの美鈴先生をも上回る強い法律家の美しき姿を感じさせてくれました。この映画でケリー・マクギリスは演技賞を取りませんでしたが、ジュディ・フォスターが念願のアカデミー主演女優賞を獲得したことで強く私の記憶に残っています。最終章へ向けて何かが起こりそうな気配を感じる特上カバチ、若き法律家たちの熱い戦いを応援したいと思います。
そうですよね。ということで特上カバチ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。